どんな性のあり方が広く認識されることが一番理想だって思いますか？
それに関しては、私自身がその意味で、一番理想は元の性別をもう見ないでほしいっていう一点に尽きる。で、どういうことかというと、分かりやすく例えを言うと、例えば、恋愛話をしました。で、その時に、私の場合だったら、女として男の彼氏を見つけたいという話をして、彼氏と、付き合い始めた時に、どうしても、例えば好きになって、結婚して、っていう話になりかけた時には、言う人も言わない人もいろいろと分かれるんだけど、昔男だったよっていうのと、あと子供産めないよっていう話をしなきゃならないんだけど、そういった時に男の人、生まれながらの男の人は、私が例えば元男だよっていうのを言った瞬間に、手のひらを裏返す、幸せにできないと思いますとか、いやちょっとそういう人とはっていう形で、どうしてもこうそれが理由で振られてしまうことが多い。
なるほど。
だからそういう意味で元の性別を見ないでほしい。でこの辺は男の人と女の人だって、要するに女の子から男の子に変わった人がいて、その人が彼女さんと付き合う時に、女の人はそれは関係ないよっていうね。
女の人は、
だからそういう意味で女の人っていうのは許容範囲、性的な許容範囲がすごく広くって、元の性別は関係ないと、だから好きであればそれでいいって言ってくれる人が多い、だからそれが男の、男性の方にも広まってくれると私はすごく嬉しい。それさえ広まってくれれば私らも自由に恋愛ができるというか、もっと幸せになれると思ってるから、それが一番理想。
なるほど。性同一性障害の一人としてね、人の優しさとかありがたみに感じた出来事っていうのはありますか？
前の会社で、要は男として会社に入ってて、途中で、上司から始めたんだけど、上司を説得して、私が女性として扱ってほしいですっていう話をしたときに、私は私だから変わらないよと、いうふうに言ってくれたのが、すごく嬉しい。
上司の方が
性別として見てるんじゃなくって、もう一人の人として見てくれたのがやっぱり嬉しい。
前の会社はスーツで行ってたわけ？
スーツで。
それはもう男の人のスーツ？
普通の、男性用スーツで。
そうなんだ。
でそれを話して、結局なんだかんだと必要にはなったけど、医者の診断書であるとか、実際に社長とも話もしたし、いろいろと手続きはあったけれども、最終的に、一人の女性として女性社員として、じゃあ手続きしましょうっていうことで、会社に所属しながら、全部女性扱いにしてくれた。組織票から何から、
でもすっごい理解があるんだね。
でそれで、しばらくしてから普通に、女性社員私服だから、私服でいいよって言われて、来れるようになった時にはすごくありがたみを感じた。
上司の方が理解がある、
会社自体も理解があった、あと今の世の中、その性同一性障害が若干ちょっと方向ずれて認識はされてるけど、性同一性障害という病気そのものが認識されつつあるから、そういったところが嬉しい。
会社での同期の人には、
実は何人かには、やっぱりそうだと思ってたっていうふうに言われた。
怪しい。
昔から、声も比較的、低く喋ってたけど、高い方だったし、
今の声は地声なんだもんね。生まれ
地声じゃない、これはトレーニングして
努力して
出せるようになった声。
そうなんだ。
地声はやっぱりそこそこ低い。私は声の、高いところから低い音までの音域がすごく広い。
で最初に会った時はもう男の人だとは思えなかった。思わなかったじゃなくて思えなかった。髪の毛も長いしね、綺麗だしね。
長い。
綺麗すぎる。
昔その会社行ってた時も、うん、しょっちゅう髪伸ばして、
うん、
結局上司とかにも、
うん、
あの髪切ってきてねって言われたりとかして、うん、それを言われるまではずっと伸ばしてたりとかしてたから、
うん、
やっぱりそういうところも向こうは見てるから、
うん、
まあ、最終的な私があの性同一性障害だから、
うん、
女として見てほしいですって話をした時に、
うん、
あ、あれってそういうことだったのかっていうような形でつながってあっさり納得されたのはちょっと嬉しかった。ね、やめてって言われたりする人とかもいるらしいし、うん、私も実際言う時にはそれを覚悟した上で話をしたから、
うん、
結果としては良かった。
結構最近の話？
1年半前。
結構最近だね。
うん、
うん、
の話かな。
ではゆっちさんは、
はい、
性同一性障害の人として、
はい、
性同一性障害にどのような理解を求めてますか？
基本的に病気なんで、
うん、
あの変わり者として、
それは病気と思っていいの？周りも
法律上認知されてることだから、
うん、
あの変わり者として見ないでほしい、
うんうん、
ね、男から女に変わろうとしている変わり者じゃなくって、
うん、
男とやることが嫌だからそれの精神ストレスを緩和するために、
うん、
ね、女として生きる道を選んだ、まあ、あるいは逆の人もいるし、
うん、
そういうふうに、ね、自分の望んだ性別でいたいっていうのを、
うん、
まあ、治すための病気、
うん、
だから普通に例えば、ね、肝臓障害を抱えている人とか、
うん、
心臓障害を抱えている人とか、
うん、
もしくはもっと軽度なもので言ったら喘息抱えている人とか、
うん、
そういったものと人たちと大差ないわけだから、
うん、
実際病気っていう観点からだけで見たら、
うんうん、
なそういうふうに、まあ、若干病気は抱えてるけど、うん、普通の人として見てほしい。
変わり者じゃなくて、
うん、
普通の人と。
普通の人。
治るものだと思う？病気って治るものでしょ？
うん、なそれは治るものに間違いはない、
うんうん、
な例えば私の場合はまあ、元々男だったけど、
うん、
それを嫌だから、
うん、
女性として生きていくために、
うん、
名前を変えて、
うん、
性別適合手術をして、
うん、
戸籍を女に変えて、
うん、
それで暮らしていければ、
うん、
いわゆるそれで治ったことになる。
性別適合手術を受けることってさ、
うん、
私が前に勇気がいることっていう質問をしたわけじゃない、
うん、
けれども勇気とかそういうのじゃなくて、
うん、
自然の流れ、
うん、
しなきゃいけなかったっていう話をしてくれたじゃない、
うん、だからそれは結局その病気をほっといて治るものじゃないっていうのもあるでしょ。風邪とかやったら治るかもしれないけど、
うんうん、
例えば心臓障害とかだったら、
うん、
オペをして手術をしないことには治らない、
うん、
それと一緒だから私たちもその病気と戦って治していくためにはどうしても手術をしなければならないっていうのがあるから、まあ言う気ではなく本当に必要に迫られて治療のために、
うん、
手術をしたっていうことになるね。勇気っていう話をすると不安とかも混じってくるけれども、
うん、
まあね、私とかにやった人にしてみても、
うん、
不安がなかったわけじゃないし、
うん、
もちろん怖かったりもしたけど、
うん、
でもそれはそれで尻込みをしてたらいつまでたっても治せないから、
うん、
そういうのは小さな勇気だよね。
そうだね、
それを踏み出すのは、うんうん、でもそこまで人に褒められるほどの勇気ではなくって、
うん、
やらざるを得なかったっていう脅迫概念もやっぱりある。
今は手術も終えて完治、うん、
だいぶ楽
だね、
うん、あとは戸籍変えるだけっていう状態で、
うんうん、
まあ、それの手続きも頑張ってしてるし、
うん、でももうパスポートとかの名前は
名前はもう変えてるから、
うん、
もう裁判通してちゃんと変えてるし、
うん、
うん、だあと一段落っていうかあと一つ終わったら、
うん、
一通り治療が完了。だそれをすることで、まあ、一つ後悔というか、うん、残念なのが、
うん、
やっぱり人工的に作ったものであるから、
うん、
子供が産めないこと、まあ、その辺が若干というか今後も恋愛をしていく上で障害となり得ちゃうから、
うん、
そこだけが、
うん
うん、ちょっとショック。
子供はやっぱり
欲しい
よね。
自分で産みたい、
うん、そうだよね、
うん、医療がいずれ進めば
もしかしたらね
いけるかもしれないけど、うん、今はとりあえずハンディキャップとして背負っていくしかないのは事実だね、うん。